大好きが天才を生む第883回をお届けいたします。今回のテーマは合理性を追求するです。
はい、皆さんこんにちは。合理的に考えるってことですね。で、合理的に行動するっていうことなんですね。で、それについてお話ししたいと思うんですね。で、よく人っていうのはそうですね。例えば、地に働けば角が立つって言いますね。あるいは情に差をさせれば流されるっていうのは有名な言葉ありますけど、まあ、これはある種デマゴーグで、実は合理性を追求するっていうのは非常に人に温かいんですよね。いや、どういうことかっていうとですね、よくね、自分がね、できないことを隠そうってする子いるんですよ。まあ、どっちかかというと優等生タイプの人なんだけど、まあ、頭もいいし、能力もあるんだけど、で、努力もしないわけじゃないんだけれど、今一つ飛び抜けられないっていう人に多いんですよね。要はだから隠しようがないでしょう。あまりにできなかったらね、自分ができないことは隠しようないんですよ。はい、そのグレーゾーンで何とかいけちゃうような人ですね。で、が隠そうとするんですね。まあ、端的に言うとその模試の結果持ってこなかったりね、いつまでも持ってこなかったりする人いますね。で、どうしてもその判断するには客観的な材料がいるので、いや、もちろんその模試が全部客観的っていうのとまたちょっと、要は自然科学に動けるね、客観性とはまたちょっと違うのかもしれませんが、つまりいろんなパラメータが入りすぎますからね。だから違うのかもしれませんが、やはりそういうある種の客観的な数字っていうのは重要なんですよね。それを見るっていうのはやはり重要なんですよ。で、なんでかなっていうことなんですね。つまりその合理性を追求するっていうことをすごく嫌がるんですね。そういう風潮もあるかもしれません。で、ですがやはり合理的に考えるっていうのはものすごく大事なことなんですよね。特に、まあ、入試だけじゃなくてね、何かを結果に出そうとすれば、徹頭徹尾その合理性を追求するしかないですよね。で、ないので、だからこそ逆に当然ながら苦しい部分もあるわけですよ。つまり自分のダメなとこを見ないといけないので、結局合理的であるっていうことが不評判悪いのは、要は、自分なり会社に何でもいいですけど、その不都合なとこを見なきゃいけないからなんですよね。それを避けることができないからなんです。合理的に考えると。だから当然ながらね、自分ができないことを隠そうっていう人っていうのは、やっぱりなかなかその思ったようにはいかないですよね。ですからとてもその人の人生を決める大きなポイントなんですね。で、だからまあそういう子たちにはね、もうちょっと勇気を持ってほしいなとかっていつも思うんですけど、別にその私にそのダメだってその模試の結果を見せても、あるいはその私にこれわかんないっていう、この子わかってないんだなとか、まあ、常に私はチェックはするわけですけど、いろんな問題やらせてね、その子の子がどこ分かってないかとかってチェックするんですけど、まあ、それがバレないようにですね、するわけですが、やはりそれは無駄なことですよね。分かんないのは分かんないと言ってほしいですよね。まあ、そっちの早いですよ。でも早いですし、私も別にその万能の人間ではないので、その預言者でもなく神でもないので、その、わからないですよね。で、わからないとこってね、結局は本人しかわからないとこもあるので、まあ、二つの両面ありますけどね。本人はわかってるつもりで、指導者から見ればわかってないっていう側面もあるし、本人はわかってるけど、指導者もわかんないっていうくらい、巧妙に隠せてるってことも実はあるんです。人間ってそのくらい、うまくできてるんですよね。集団で生きていくっていうことに、やってきたので、やはりうまくできてるんですよ、そういうところはね。で、ただその、いざその入学試験とか何か勝負事っていうことになると、どうしてもそれだとうまくいかないんですよね。だからそこをまず自分であれ納得しなきゃいけないんですよね。よく入学試験で受かる子ってね、やっぱり大人だなとか、あるいは入学試験のね、準備をする段階で、ああ、大人になったなとかって思うことあるんですけど、やはりそれはそういうことなんですよね。だからそういう意味では成熟してないと、難しいっていうのは、つまりそういうことなんですよね。あなたができないことを私が知っても、あるいは周りが知っても、別にそれは何の不都合もないんだよっていうことなんですよね。で、まあ当然ながら私もわかんないことはありますし、できないことはいっぱいあるわけですよ。まあそればっかりと言ってもいいくらいできないことはいっぱいありますし。で、まあ、それでいいというわけじゃないですけど、まあそれはそれとして、自分でまあ今やるべきことをやっていくっていうことですよね。まあ人生はそういうことなので、それがわかってくればいいわけですよね。で、その辺をだからどういうふうに導いていくかっていうのが、まあ正直言うと指導者のコツではあるんですね。これね、ただその難しいのは時間との兼ね合いっていうのもあるんですよ。残り時間で、まあ その子の成長を温かく見守りたいんだけれど、やっぱりちょっと間に合わないなっていう時あるんですよね。そこの時が一番私は難しいなと苦悩しますね。まあ、と言ってその自分のこのダメさ加減を見ろと言っても、ダメな時はダメだし、まあこの辺タイミングなんですよね。そのことのタイミングですね。頭ごなしに叱りつけても何か突きつけても、またそれはそれはまた難しいっていうのが人間の心なので。で、まあその辺をその人のタイミングを見つつ、やはり見ていくしかないですね。本人が何とかし、ああ、これは切羽詰まったっていうところで、やっぱり分かっていくもんでもまたあるんですよね。ただ周りの人たちにはね、ぜひ知ってほしいのは、やはり合理的に考えていくっていうことですね。でね、実はですね、一番、本人たちはともかく難しいのは、親ですね。親のお子さんたちが、合理的に考えるっていうことができないことですね。ですから、実はですね、合理的に考えるっていうこと、つまりその、何が言いたいかっていうと、まあ、極端に言えばですよ、学校の成績ね、例えば学科もほぼ赤点に近くても、例えば東大なら東大行けるわけですよ。まあ、それはわかるけど、なんか恥ずかしいとかね。自分の息子がそんな悪い成績取ってくるのは嫌だとかね。まあ本人もそうなんですけど、まあむしろね、本人よりも親なんですよね。特にお母さんね、それが見てらんないっていうんですかね。で、なんとかっていうことになるんですけど、必ずしもだから学校でやってることと、それからその入学試験で結果を出すっていうことは一致しないんですよね。まあ一致するのは、実はそれがかなり進度が早い人ですよね。もう遅れてしまって、進路が遅れてしまって、で、なんとかそれでもあわよくばなんとか受かろうっていうことをしようと思うんだったら、もうそういうことはもう全部捨てるしかないんですよ。もう学校の成績であるとかね、その模試の成績であるとか。例えば模試の成績、E 判定とかまあもらったとしても、もうまあ論外の成績ですよね。論外の成績をもらったとしても、実は入れるんですよ。合理性を追求すれば。受かるんですよ。で、それは別に不思議でも何でもなくて、奇跡でも何でもなくて、合理性を追求するとそういうことは起こり得るんですよね。てかまあ、私は毎年のように起こしてますよ。当たり前のようにそれは起こります。ただそこの時に一番説得しなきゃいけないとか、理解していただけなきゃいけないのは、まずお父さんお母さんね。それからご本人ですね。まあ、まずはご両親ですよ。にそういうことなんだよってことを分かってほしいですね。まあ、言わなくても分かってる人もいますよ。でも言わなきゃ分かんない人もいるので、それはまあお話しするわけで、まあそれが一番難しいかなと。難しいっていうか、まあ簡単なことなんですけどね。まあ私は簡単なことだと思ってお話しするんですけど。なんですね。で、だからね、まあここで聞いてらっしゃる方もね、いろいろまあ学校の成績がどうのこうのとかってあると思うんですけど、結局どうなりたいのかっていうことですよね。結局はどうなりたいのかとか、どうしたいのかってことですよ。そこのところをよく考えてほしいんですね。で、そこからやはり逆算してほしいなって思うんですね。そこから逆算して、その今の行動っていうのをね、見てほしいなと、今の行動をこう決めてほしいなって思うんですね。だからそこの逆算の仕方がね、やはり合理的じゃないわけですよ。だからとんでもないところにその家族旅行行ってみたりね、いや、あるんですよ。それはね、実はたくさんのお子様をお預かりしてると、そういうこともあるわけですよ。なんでこんな時期にこんな長期間旅行行っちゃうのとかね、あるんですよ。一ヶ月ハワイ行っちゃいましたとかね、あるんですよ。で、まあ、それはもう、本当に、大変ですね。ただですね、またいろんな子たちを思い出すと、やはりですね、まあ、うちの塾に通われかかってる方って、率直に言うとかなりこう、経済的に裕福な方ですよね。で、ですからね、そうじゃない方もいらっしゃるんですよ、やはりね。でね、やはりね、昔からハングリー精神って言うでしょ。で、あるいは危機感って言うでしょ。あれ、それはすごく、感じますね。そういう子があるっていうのは、やはりね、合理性を追求せざるを得ないでしょ。矢顔でもね、環境としてね。もう何としても結果を出さなきゃいけないわけで、だから浪人とか絶対許されないしね。だからそういう時に、その時の真剣度っていうのは違いますね。つまり向き合う真剣度ですね。自分に対する向き合う真剣度っていうのは、はるかに高いですよね。あるいはそういうハングリー精神っていうのみたいなこと、まあ一括りで言って、その実態って何かってことは、まあ、逆にその、言葉でね、ごまかされてしまうんだけれど、要は自分と向き合うってことですよね。痛いけど、もう向き合うってことですよ。もう血を流してでも、その血を流しつつも自分と向き合うってことですね。で、そうまでしなきゃ受かんないのかっていうと、やっぱり受かんないんですよね。受かんないんですよ。そのくらいやはりね、結果を出すっていうのは大変なんですよね。だから受かった人っていうのは、少なくともその自分の経営の結果を出した人っていうのはね、やはりそういうことを、多かれ少なかれというか、たくさんね、それはもう周りからはわかりませんよ。でも、私はいつもその受験生を身近に見てるから、それを思うんですよね。ああ、この子は血を流してるなと。 ああ、今本当に心でね、心の、なんていうかな、血というか、魂の血というかね、そういうものを流してるんだなと。流しつつ、大人になってるんだなと。あ、流しつつこの子は成長してるんだな、ということなんですよね。何にも気づかないってことはないですね。という意味では、よく自己否定ってことを言いますけど、そういう意味では追い込まれて自己否定していくっていうことなんだと思うんですね。だからそういうふうに見れば、その受験っていうのは極めて教育効果が高いっていうことですね。つまり大人になるっていうことですよ。立派な大人にしていくのに、すごく重要なチャンスだ。非常にいいチャンスだなとも思うんですね。ともあれですね、ここに聞いてらっしゃる方はやはり結果出してほしいんですよ。で、結果出していくとほしいときに、じゃあ自分はどうしたいのかってことを改めてこう問いかけてほしいんですね。自分どうしたいのと。で、本当に勝ちたいのと。本当に結果出したいのってことですね。で、本当に結果出したいんだったら、やっぱり自分と向き合うしかないですよ。つまり自分と向き合うっていうのは、どうしようもない自分とかね、全然できない自分とかね、あ、ここ分かってない、あそこ分かってないとかって、あたふたしてる自分とかね、そういうものをやはり向き合わなきゃいけないですね。向き合った中で、じゃあ合理的に、じゃあどっからやろうかってことになるんですね。ここをこういうふうにしようかってことになるんですね。だからそこを手助けするのが指導者ですよね。それを整理してあげるのが指導者でもあるんですよね。ああ、もうぐちゃぐちゃ言わないで、とにかくこれをやれとかっていうのが大事ですね。特にまあだんだん直前になってきますでしょ。それとやっぱり慌てるわけですよ。かなり準備してきた人でも慌てるんですよね。いや、まあそれは当たり前の話です。慌てるんだけど、そこをうまく整理してあげてね、合理的な順番で合理的な内容を、要は最適なね、合理的な内容をやらせていくってことですね。いうことなんですね。つまり限られた時間の中で、どうしたらその効果の最大化を図れるかっていうこと、ただそれだけを考えて、こうやる。その、だから、ただそれだけを考えてね、そして整理してあげるっていうのが指導者なんだなと思うんですよね。そこにだから、ある種の希望とかね、それから希望も絶望もいらないんですね。希望もね、絶望も願望も一切いらない。ただその現状を見ていくだけです。だから残り時間何日、あるいは何時間あって、やるべきことはこうこうこうこうこうだっていうことですね。それをじゃあどういうふうに順番で組み立ててやっていくか、結果的には何点取ろうと思っているか、そういうことなんですね。ただそれだけを考えていくっていうことなんですよ。ということで、まあ聞いてらっしゃる方、ぜひですね、やはり自分辛いですよ。本当に辛い、辛いけど、自分と向き合っていい結果を出してください。やはり結果出したらいいでしょ、やはりね。ぜひ結果出してほしいと思います。ありがとうございました。
第883回の今回は、合理性を追求するというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。